はい、皆さんおはようございます。ヨハネによる福音書を読んでいたんですけれども、間ちょっと総会があったりとか、先週ペンテコステだったりで行事が多くて、抜けていました。で、今日また改めて再開をしていきたいと思います。ヨハネによる福音書の9章からですね、また読んでいきたいと思いますけれども、今日はその一番最初の1節から12節のところでした。まあ、内容としてはさっき読んでいただいたので分かった通りと思いますけれども、生まれつき目が見えない人がいたんですよね。で、その人をイエス様が癒す、まあ、見えるようにする、そういう出来事が書いてありました。で、どういう場面かと言いますと、まずですね、イエス様が神殿から追い出されてきたところですね。おそらくそうだと思います。今日の箇所の直前の8章の終わりのところでは、ユダヤ人たちから石を投げられそうになって神殿から出てきたって書いてあります。まあ、どうしてかっていうと、妬まれ始めていたからですよね。それまでリーダーだった人たちがイエス様の一挙手一投足にみんながついていくようになっていって、だんだんこう心の中の妬み、そねみ大きくなっていって、そして何とかしてひどい目に遭わせたい、できたら殺してやりたいとまで思うようになっていったわけですね。それでイエス様は神殿からその時出ていかなければいけなくなってしまった。で、出ていったイエス様がこの生まれつき目が見えなかった人に出会うわけです。で、今日のこの9章の最初のところではちょっと面白いやり取りからその出会いが書いてありますね。まず弟子たちがイエス様に言うわけですよ。この生まれつき目が見えない人がそこにいたということで、弟子たちが、先生、この人がこういう状況なのはこの人自身が何か罪を犯したからですか、それともこの人の両親が、まあ、つまりお父さんお母さんが、あるいは先祖がということかもしれませんけれども、何か悪いことをしたからこうなったんでしょうか、というわけですね。まあ、随分ぶしつけで、しかもですね、失礼な話だと私は思いますけれども、まあ、弟子たちはですね、何の気なしにそういうふうに聞いたわけです。私たちの社会の中でも結構こういう考え方はするわけですよね。実際のところ、まあ、罰が当たるシステムっていうんでしょうか、まあ、そういう感覚っていうのはどこかあると思います。何か障害があったり、あるいは病気になったりすると、悪いことしたんだろうかと思うわけですね。罪の罰が当たったんでしょうかって、まあ、そういうふうに思うところがあると思います。まあ、今最近はどういうのが流行っているのか知りませんけど、昔だとね、あなたの先祖が悪いことしたからこの壺を買うといいっていう、そういうのがあったりしましたよね。でも、どうしてその壺を買うと良くなるのか僕は分かりませんけれども、何かしらのシステムがあるんでしょうかね。でも、そういうので買っちゃう人がいるってことは、まあ、どこかしらやっぱみんなの心の中に罰が当たるっていう感覚があるわけですよね。なんか悪いことをしたから悪いことが起きるんだって。で、悪いこともですね、いろいろだと思いますし、その人によって感じ方違うと思いますけれども、なんかどっかそういうところが思いの中にあるということですよ。でもですね、イエス様の答えは全然違ったんですよね。なんで答えたかと言いますと、今日の3節のところに書いてありましたが、本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためだ、こうイエス様は言うんですよね。神の技がこの人に現れるためだ、こういうふうに言いました。そもそもですね、罪があって何か悪いことが起こるんだとしたら、聖書の教えは全員悪いことが起こるってことになるんですよ。なぜなら聖書には、人は皆罪人だって書いてあるからです。それはまあそうですよね。悪いところの全くない人なんかいないわけで、特になおさら聖書の中では神様を見ること、神様に従うということが基準になるわけですから、私たちは誰も皆罪人だ、これが基本にあるわけですね。ですから、まあ、何かの罪ごとに罰が当たるとしたら、まあ、それはちゃんと神様が公平にそれをなさるとしたら、全員もうひどい目になっているということになるわけですよね。もちろんですね、何か罪を気づかせるためにとか、何かを神様が示すために病気になるということもなくはないかもしれない、まあ、あるかもしれないですよ。実際問題としてひょっとしたらあるかもしれない。でもですね、今日の箇所でイエス様が言っていることは、神の技がこの人に現れるためなんだ、これが今日語られている前提だということですね。まあ、このことを心に留めておいてください。で、その上で今日一緒に見ていきたい、特に中心になるのは7節の御言葉です。今日は7節を何回か中心に見ていきたいと思います。 なので6節と7節をご一緒に読んで今日の御言葉の時をスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので一緒に6節と7節を声を出して読んでみてください。よろしいですか。いきます。せーの。こう言ってからイエスは地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。そしてシロアム、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。はい、こう書いてあります。特に今日最初に注目したいのは行って洗いなさいという言葉ですね。今日のタイトルにもしましたけれども、今日私たちに神様が語っている、今日私たちにイエス様が今日も語りかけているメッセージの最初の一つとして行って洗いなさい、これが私たちへの呼びかけだと思って受け取りたいと思います。イエス様は行って洗いなさい、この人に言いました。生まれつき目の見えなかった人に行って洗ってきなさいというんですね。そしてこの見えなかった人は行って洗ったんですね。そのままですよね。言われた通りにしました。するとどうなったかというと見えるようになった、本当にシンプルな出来事がこの箇所には書いてある。この7節の短い1節の中に本当にさらっとこのシンプルな出来事が書いてあります。この前提としてですね、どうして洗わなきゃいけないのかということがありますね。6節にその理由が書いてあるわけです。イエス様が唾を吐いて、そしてそれで泥を作って目に塗ったからだというんですね。なんでって私たちは思うわけですよね。ちょっと変な話だなって思わないでしょうかね。私は思いましたね。なんで唾をしたのって、私の育った環境ではそれはいけないことだと育ってきた、ね、道歩いてる時に唾をしたらいけませんって怒られちゃうやつだと思うんだけどなと思いますし、また土をこねてですね目に塗ってくる、イエス様だとしてもちょっとなーってバッチリかなとかって私だったら思いますし、なんかちょっとなーっていうふうに思いますね。でもこれはいろんな解釈がありますね。私も準備の時にどんな、ね、解釈があるのかなと思って中華書を調べてみたら、一つは例えばその古代のね、その癒しのスタイル、そういうのがあったんじゃないかっていうのがありましたね。今でも唾つけとけば治るっていう、最近あんまり言わないですかね、そういうのがありますから、そういうのあったのかもしれないですね。それもそうかなと思いますし、もっとですね深い洞察豊かなね先生は、この人が作られた時に、創世記の最初ですよね、神様は土をこねて、そしてそこに命の息を吹き入れられた、私たちは土の塵からできてるんだって、その同じ神様の御手がね、イエス様ですけれども、その手がこの土をこねて目に塗ったんだ、だからまさに神の技だって、ああすごいゴージャスな解釈だなと思って、それは本当にそうだと思いますね。素晴らしいなというふうに思いました。で、そういうのでもういいともちろん思うんですけれども、その上で今日私が感じた、一番大きいポイントっていうのは、このことを通してですね、彼は目を洗いに行かなきゃいけなくなったっていうことじゃないかなと思うんですね。この出来事を通して彼はですね、南東のこの町のですね、地図で言えば右下ってことですね、南の東の端の方のシロアムという池まで行って洗わなきゃいけなくなったということなんですね。彼は目が見えないんですよ。でさらに泥まで塗られてるんですよ。でその状態でとことことことこ歩いてですね、結構距離あるんです。おそらくこの神殿からすぐ出てのところだったとしたならば、南東のですね町の外れのところまで行くのはそれなりの距離があるんですよ。でもそこまで行かなきゃいけなくなったということが一つのイエス様のポイントだったんじゃないかなというふうに思うんです。行って洗いなさいって言われて行って洗わなきゃいけなかったということですね。すごい当たり前のこと言ってますけれども、つまりですね、何が言いたいかと言いますと、信仰の応答が求められたということですね。答えなきゃいけなくなったということだと思うんです。彼はですね、他のイエス様の病気の人を治すっていうエピソードと大きく違う点が一個あるのは何かっていうと、彼は別に望んでもいないし求めてもいないということなんですよね。他の話だったら大体イエス様助けてくださいっていう人がいるんですよ。でその人にイエス様が答えてくれるってパターンなんです。ところがですね、今日のところ見たら分かりますけれども、彼はですね一言も喋ってないんです。この 癒しの出来事が行われるまでは、戻ってきてから言ってますよ。だけど彼自身は何かを言ったわけじゃないんです。何だったら神殿から追い出されてきたイエス様一行が歩いていたら、たまたま通りすがりにその人がいたわけでしょ。で、まあ、あの物乞いをしていたのか分かんないけど多分そうでしょう。そうやって道端にいたら急に引き合いに出されてですよ、弟子が。失礼なやつらですよね。ねえ先生、この人が目が見えないの誰が悪かったからですかとかって、なんで俺がそんなこと言わなきゃいけないんだって普通だったら思ってもおかしくないような、そういうことをされた。で彼は別にイエス様だっていうことも分かってないし、直してくれと言ったわけでもないのに、急にいやこの人のせいではなくて神の技が現れるためだ、なんで俺こんな話に巻き込まれてんだろうってことになるわけですよね。でさらには気配を感じるでしょう。何やら唾を吐いて泥をこねている様子が感じられて、であなんかこの人僕の目に何か塗ってきたぞって、やべえぞっていうふうに思うわけですよね。で私はこの場面で彼は怒ってもいいと思うんですよ。なんでそんなことするんですかって、私が何か悪いことしましたかって、ただ物乞いをしてるだけでしょって、確かに私は社会的な、ね、弱者の立場かもしれないけどこんなことされる言われはないって、今すぐ私ちゃんと洗ってくださいって怒ったっていいと思いますね。でも彼はですね、なんと答えたんですよね。そこでじゃあこの人が言うんだったら行ってみるかって、なんで急にこんなことされたんだって言ってもいいと思うんだけれども、でもじゃあ答えてみようかなって思ったんですよね。何かあるのかもしれないなって、この人に答えてみたら何か起こるかもしれないなと思って行ってみたんですよ。それはですね、確かに彼は生まれつき目が見えないからある程度町には精通してたかもしれないですね、分かってたかもしれない。にしたってですよ、人がたくさん歩いている中でしかも泥まで塗られてとことこ歩いてですね、池まで町の外れまで行ってそれを洗うっていうのはそれなりのことですよね。ある程度の冒険だし面倒なことです。しかも町の外れですから普段行きはしないでしょう。でもそこ行けと言われて彼は行くことにしたということなんですよね。彼は自分から癒してくださいって頼んだわけじゃない。でもイエス様はですね、彼に答えるっていうことを促された、その機会を用意したということなんですね。神の技がこの人に現れるって自分でイエス様は言ったのに、ただそれを強制的にしたわけではなくて、彼がそれを受け取るかどうかを彼自身に委ねたということですね。あなたが洗いに来なさいって、そうすれば見えるようになるということですよね。それを彼自身に、その最後の受け取るか受け取らないかを彼に委ねたということなんですよね。昨年の教会のテーマは神様のイエス様の呼びかけに応えるってことでしたけれども、今日の話はまさにそれですよ。イエス様の呼びかけに応えるということなんですよね。そして彼は応えたということです。今日最初にメッセージとして受け取りたいことは、行って洗いなさいと神様は言われる、行って洗いなさいとイエス様はあなたにも言われるということですね。でそれはどういうことでしょうかということですね。それは知らないですよ、皆さんそれぞれのことですね。実際に泥を塗って行って洗いなさいというふうに言われる人はまれというか、基本的に今私たちの中では現れないけれども、でもそれぞれの言って洗いなさいというイエス様の呼びかけがあるんではないでしょうかということですね。あなたは何を言って洗いなさいって、何をしなさいって、どこに使わされて何をしなさいと呼びかけられているでしょうか。あなたがレスポンスを求められていること、あなたが呼びかけられて何か応答するようにイエス様に促されていることは何でしょうかということですね。ぜひそのことを今日を第一に思い巡らせていただきたいと思います。行って洗いなさい、あなたにとってはどんなメッセージでしょうか。ぜひ考えてみていただきたいと思います。さあもう一回7節を一緒に読みましょう。2つ目のポイントに行きたいと思います。もう一度7節を一緒に読みたいと思います。開いている方はどうぞ読んでみてください。いきます、せーの。そしてシロアム、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた、はい、彼が言われた通りやってみた結果どうだったでしょうか。行って洗い、目が見えるようになって帰ってきたと書いてあります。なんと目が見えるようになったんです。彼はですね、 見えるようになったんですね。生まれて初めて見えるようになったんです。彼は生まれて初めて見えたんですよ。自分の目でこの世界を見たんです。それは一体どんな感動なんでしょうかね。それは一体どんなことなんでしょうかね。私は想像もできません。でも彼は初めて、生まれて初めてこの世界をその目で見たんですよね。それがどんなに大きいかっていうのはちょっと言葉にできないものだと思います。ただですね、今日私たちが心に留めたいのは、彼はただ目が見えるようになっただけじゃないということなんですね。そこで終わりじゃないということがこの話のものすごいところだと思うんです。実は彼はこの後、このイエス様のことを憎んだり妬んだりしているリーダーの人たちから絡まれるんですね。まあ、今日のところの後のところ、13節以降ですね、ファリサイ派の人々事情を調べるって書いてありますけれども、このイエス様のことを妬み始めた、憎しみ始めた人たちに、なぜか彼が、なぜかじゃないんだけど絡まれちゃうんですよ。でもまあそれは分かるわけですよね。だってイエス様のことを妬んでるわけですよね。病気を癒す、本当に神様のように語るって、もうその姿を見て腹渡り煮えくり返って、なんて生意気なやつだって、こんなやついなければいいのにって思ってる人たちにとってみれば、目が見えるようになっちゃって、見えるようになった人が実際にそこに生きているとしたら、もう動かぬ証拠というか、もうまさにそのイエス様は本物だっていう証の人になるわけですよね。生ける証人になってしまうわけですよ。だからもうたまんないわけですよね。だから絡んでくるわけですよ。しかしですね、私はここが本当に感動的だなと思うんですけれども、このユダヤ人たちに絡まれて、彼はですね、本当に今までつらい弱い立場だったと思いますよ。そして目が見えなくて苦労してきたと思う、その彼がですね、立派に言い返すんですよね。この妬んで絡んでくる人たちに立派に毅然と言い返すんですよ。それは30節から34節かなぐらいのところに書いてあります。まあ、ちょっと読むと時間がかかっちゃいますけれども、あの方がどこから来たのかあなた方がご存じないとは実に不思議です。でもあの人は私の目を開けてくれたって、どうして神様から来たんじゃなくてそんなことできるでしょうかって、そういうふうにはっきり言うんですよね。誰かも知らないんです。何しろイエス様は泥塗ってその後洗いに行けって言って、洗ったら見えるようになって一緒についてきてくれたわけじゃないから、ついても来てくれないかったわけですよね。だからその人がどんな姿かもまだ見てもいないけれども、でも私の生涯を変えてくれた人として、彼は毅然とね、この偉い人たちに言い返すわけですよね。そしてちょっとここは一緒に読んでみたいと思いますが、2ページペラッといった186ページです。2ページペラッというか1ページペラッとめくって186ページの上のですね、35節から39節のところ、ちょっと長いんですけど、このイエス様と再び再会したこの目が見えなかった人とのやり取りのところですね、ここちょっと見てみたいと思います。35から39、ちょっと長いですけど読んでみましょう。いきます、せーの。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人ですか。その方を信じたいのですが。イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼が主を信じますと言ってひざまずくと、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。はい、すごく感動的な場面だなと私は思いますけれども、見てなかったから姿形としてはイエス様のことを知らないんですよね、彼は。でも毅然と彼が言い返したから、神殿から追い出されてしまった。そこでイエス様が彼を見つけに来たんですよね。だって追い出されたことを聞きになったって、そして彼に出会うとって書いてありますから、イエス様の方が彼を迎えに来たわけですよね。そしてあなたは救い主を信じるかって言うんですよね。誰ですかその人は。喋ってる私がその人だって言って、信じます、その人は言うわけですよね。心震えるような感動的な再会の場面だと思います。その後でイエス様が言います。見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになるって。彼はですね、目が物理的に見えるようになったんだけども、何よりイエス様が主だって、この人は本物だって、本当に救い主なんだって分かるようになったってことですね。 それが見えるようになったっていうことが本当に大きいことなわけですよね。もちろん目が見えるようになったことはもう驚天動地のすごいことですよ。だけどイエス様、この人主なんだって、本当にこの人が主なんだって分かるようになった、それが一番目が開かれたことだったっていうことですよ。一方でですね、このファリサイ派の人たちはどうだったでしょうか。彼らは妬みとか差別の気持ちとかでいっぱいだったわけですよね。本当に憎んで憎んで仕方なかった、それが見えなくしてたわけですよね。妬みの思いでもう平静な心ではイエス様のことを見れなくなってた。だから彼らは目は見えてるけど、でも見えない、見えなかったわけですよ。まあ、似たようなことで今日の9章の5節のところではイエス様はこういうことを言っています。ちょっと戻って9章5節一緒に読んでみましょう。よろしいですか。5節を一緒に読んでみます。せーの。私は世にいる間世の光である、はい、イエス様は私は世の光だ、そういうふうに言いました。世の光だっていうんですね。で実はこれの前の章の8章の、別に開けなくていいです、8章の12節のところでもイエス様は私は世の光である、こういうふうに言うんですね。私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ、こういうふうに言ったんですね。私に従う人は暗闇の中を歩かない、暗闇の中を歩かないんだ、命の光を持つんだ、こういうふうにイエス様は言うんですね。で彼はですね、実際的に暗闇の中で今まで生活をしてきたわけですね。見えない、本当に光のない世界で彼は生きてきた。そして泥を塗られて歩いていくその途中もずっと暗闇の中です。誰かにぶつかられるかもしれない、その普段慣れない道のりをシロアムの池まで歩いて暗闇の中を行くわけですよ。でもそのイエス様の言葉に従ったことを通して彼は見えるようになって、光が彼に差し込んできたわけですよね。イエス様に従う人は光の中を歩く、暗闇の中を歩かない、これがイエス様がご自身で語っていることですね。信じる、信仰って盲目だって思う人もあるかもしれない。でもそうじゃない、むしろイエス様を信頼していくことは光の中を歩くことだって、そう言ってんですね。私は年を重ねるごとにそう思いますよ。本当にどんどんどんどんそうだなって思いますよ。むしろ何も分かんないって、何がいいか悪いかも決められないって、どれが正しいのかも分かんないって、どこから来てどこに行くのか分からない、なぜ生まれてなぜ生きるのか分からないし、目的も何だか分からないっていう人がたくさんいる中で、私たちがイエス様を信じて知ってるっていうことはどれだけか光かというふうに思いますね。その人はもう暗闇の中歩かない、本当に私たちの命とか生きることとか、それを照らす光がそこにあるわけですよね。イエス様に答える人は光を持つんだって、そのことをぜひ覚えたいと思います。さあ最後です。もう一回7節を読んで、もう一つポイントに触れて終わりたいと思います。じゃあ7節もう一度読んでみましょう。いきます。せーの。そしてシロアム、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。はい、こう書いてあります。最後はですね、シロアムに目を留めてみたいと思います。シロアムっていうのはご丁寧にですね、解説が書いてありますね。使わされたものだ、そういう意味なんですね。使わされたものという意味ですね。まあ、多分ヘブライ語なんでしょうね。そういうこの聖書本文のギリシャ語にして使わされたものだ、注釈が書いてあります。シロアムの池は使わされたものでした。使わされたものが今日の箇所には出てくるわけですよね。まず第一にイエス様が使わされたものです。神様から使わされた存在ですね。まあ、神様本人でもありますけれども、その方が使わされて人となってこの地に来てくださった。そして、ここで彼と出会い、彼は見えるようになった。その後十字架にかかり、私たちも見えるようになった、許されるようになったということですね。イエス様が使わされたものとして来た、それは使わされたものと使わされるものの、まあ、モデルですよ。本当にこの方を見るときに使わされるっていうことがどういうことなのかというのが分かるわけですよね。でその上でもう一人いますね、使わされた人。誰かっていうと、こう目が見えなかった人ですよ。イエス様から使わされるわけですね。強制的に行って洗ってきなさいというふうに言われて、まあ、使わされて、彼にとっては普通の人にとってはそんな大したことのない距離かもしれないけれども、彼にとってはなかなかの遠距離を歩いていくわけですね。使わされていくんです。 神様が使わされたイエス様を信じるということ、そしてまた自分も使わされていくということ、信じた私たちも使わされていくということ、それが信仰者の姿、信じる姿なんだと思いますね。で、彼はですね、この目が見えなかった人は見えるようになって帰ってきたって書いてあります。そして質問攻めに会うわけですよね。どうしてこんな風になったのって、なんで見えるようになったの、わけわかんない、だってずっと見えなかったじゃないって、どうしてこんなことがあるでしょうかって、みんなから質問をされるわけですよね。まさに人々が神の技を見て、そしてイエス様を求め始めたということですね。それは一気にということじゃないかもしれない。人によって求め方はいろいろだと思いますよ。怪しいなって、怪しいからちょっと聞いてみないと、見てみないとって思ってきた人もあれば、なんかすごいなこの人って、もうちょっと知ってみたいって思ってきた人もあれば、ああやっぱりこの人本物かもしれないから信じたいなって思ってきた人もあるかもしれないし、まあ、いずれにしてもこの人が行って使わされて、そしてその姿を見てみんなはイエス様を求めるようになり始めたということですね。私たちもそうです。私たちも使わされるものだということ、これが最後に心に留めたいことですね。ここにいる私たち一人一人も使わされるんですね。それぞれ置かれた場所に使わされているんですね。学校であったり、職場であったりとか、その家族の中であったりとか、あるいはその友達たちや友人たちの中であったりとか、それぞれの、あるいはもっと全然別の場所であったりとか、いろんなところに私たちは使わされていくわけですね。それは使わされているんですよ。あなたはなぜかここに来ちゃったと思うかもしれないし、来たくなかったと思うかもしれないし、どうしているんだろうと思うかもしれないし、来たかったから来たと思うかもしれないけれども、でも主があなたを使わしているということが今日書いてあることですよね。あなたがそこに置かれているのは、あなたは心ならずもかもしれないし、来たいと思って来たのかもしれないけれども、でも主が使わしておられるということを私たちは今日メッセージとして最後に受け取りたいと思うんですね。神様にはあなたへの計画があるということです。それはですね、災いの計画ではありません。幸いの計画で、将来と希望を与える計画ですね。これが御言葉に書いてあることですね。そして私は望んでなかったと思う人もあるかもしれない。どうしてこうなるんだろうかって、嫌だなって思うこともあるかもしれないけれども、神様は信じて従う人に万事を益とするって言っているんですよね。聖書にそう書いてあります。万事を益とするっていうのは、心ならずもであったとしても、それが本当に良いものに変わっていくということですね。あなたがその場所に使わされたのは神様の計画ではないですか。今ここに使わされているのは神様の計画ではないですか。私たちが本当にそうなのかなって、じゃあ行って洗ってみようかなって、そう答えてみるならば、神様の将来と希望を与える計画はちゃんとあなたに実現していくということですね。それは受け取るか受け取らないか私たちにも委ねられているということですね。そこで逆切れをしてもいい、いやこんなのは嫌だったって、どうしてこんなことをするんだ、神様私は恨んでるよ、私の思ってる通りじゃないもん、変えてくんなきゃ嫌だ、全部 やり直してくんなきゃ嫌だって言っても構わないけれども、でもその時に神様のもっと素晴らしかった計画はあなたには起こらないんですよね。でも行って洗いなさいって、行ってごらんなさいって、本当に信じて、嘘でもいいから信じてやってみてごらんなさいって、そうするならばもっと良い計画があなたに待ってるということですよね。あなたにとってはそれは何でしょうか。それは私たち一人一人に神様が語りかけているものがあると思いますね。ぜひ思い巡らして、それぞれで使わされている場、あるいはこれから使わされようとしている場、あるいは置かれている場所、心ならずもいるところ、そこで神様は私に何で語りかけているんだろうか、ぜひ思い巡らしてみて、また応答してみていただきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ自由に祈る時間を持ってください。行って洗いなさいっていうのが今日の大きなメッセージでしたけれども、それはそれぞれにとって意味があることかもしれません。どんなことでしょうか。思い巡らしてそれぞれで応答してみてください。どうぞ他にも何か促されていることや感じていることがあったら自由に祈っていただいて、結構です。しばらく総額を引いていただきますので、皆さんそれぞれで自由に祈る時間にしましょう。祈ります。